新たに刻む通り Listen up 小手が念とかブレーキ Listen up 恐れるな Don't worry
OK OK
いただくぜ勝利待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまったかく Jump around 5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭今 Going 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 明日を捕まつため
dreaming Take a look
When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
ダーナアーユルティ、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られた。アーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。
は読売読売はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
RainbowRainbow Town FM.
Rainbow Town FM.
Rainbow Town.
Rainbow Town FM. Night Satellite 88.5 MHz. 5, 4, 3, 2, 1.
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はスグルと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はどんな合わせだったんですか？
はい、
いや合わせと聞いたら誰も知らんだろう
ってい
う、
ね、知らないか。知らないですか？
知らないですよ。じゃあ俺が振ったは振ったけどね。
知らない。あ、失礼しました。
何ですか合わせは？
私趣味でコスプレをしているんですけども、 そのキャラクター同士を合わせる、うん、を、略しても合わせというふうに言ってます、はいはいはい、作品のキャラクター同士、好きなキャラクターをちょっと一緒にやることで合わせが成り立つんですけども、
スグルは好きなんだよね。
好きですね。はい、先週の土日もコスプレをしてきました。
あ、衣装合わせみたいなもんなんだね。
そうですね。
あ、違うか、あれは自分の体に合うか合わないか
で、衣装合わせ
そうじゃなくて、他の友達というかコスプレイヤーと何かキャラクターを合わせるね。
そうですね、キャラクター同士を合わせるっていう形
で。久々のコスプレですか？
いや、実は先々週も
やってるんだ。
てて
このくっそ暑い中ね。
やってました。
お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
で、今回はじゃあどんなキャラクターに？
そうですね、今回は、はい、働く細胞っていう、はい、ちょっと2年前ぐらいに流行ったアニメがある、はいはい、アニメ漫画があるんですけども、は
い、その絶対喧嘩しないこと
ですね。そうですね、そうですね、はい、働く細胞さんを、はい、の赤血球の、
あ、私は化粧番ちゃんじゃなくて
ではないですね、可愛い女の子できないので、はい、赤血球 の、 先輩を私はやらせていただいて、はい、友人が赤血球をやってキャラクターを合わせました。
すぐらい赤血球先輩なんです。
の
赤い
赤い帽子をかぶった私はその先輩をやってました。
で、合わせるとどんな感じになるんですか？
合わせるとどんな感じ、いや、でもやっぱり楽しいです。友人とキャラクターを同士でっていろんな写真が撮れたりとか、うん、あとそれを好きな方々っていうのがお声掛けしていただけるので、はい、とてもとても楽しいです。
すいません、写真撮らせてくださいってやつですか？
そうですね、あれめちゃくちゃ写真を撮っていただけました。
おー、どこでやってたの？
池袋のサンシャインで今回はイベントに参加してました、は
い
は
い。あれでしょ、お金もらってやってるわけじゃない
ではないですね。逆にお金を払ってます、ね、
なんなら払ってるんでしょ？
払ってますね。
すごいバイタリティですね。
ありがとうございます。
化粧っていうかメイクが落ちませんか？
落ちますね。でも2時間かけてメイクをして、はい、3時間4時間ぐらい撮影をして帰るっていう感じなので、もう
すごい、でもなんか充実してますね日々で。はい、羨ましい。
実は今週の土日も予定をしているので。
今度はどこですか？いいですか、告知しなくていいんですか？
大丈夫です、大丈夫です。自宅でやるだけなので。また何かあったら報告します。
はい、
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp、info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか？
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に イカナイト。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍泣く虫音声図鑑を編集されました DU ブックスの稲葉様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速なんですけども DU ブックス様ってどんな会社か教えていただいてもよろしいですか。
はい、DU ブックスは、ディスクユニオンという、ご存知の方もいるかもしれないですけども、
知ってます、知ってます。
あ、
もちろん、
ありがとうございます。
CD を買わせていただいてます。
赤と黒 の、はい、あの紙袋で、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですが、都内をまあ中心に、まあ、中古レコードとあとオーディオですかね、もちろん新品新譜のレコードも扱ってますけども、そういったまあレコード店の、立ち上げた出版部になります、2012年ぐらいから本格的に活動しております。
じゃあもちろんやっぱり音楽が強い出版社さんですね。
もう完全に音楽を専門としてます。はい、
ありがとうございます。では井上様はどんな本をあのご担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、で私ももちろん音楽大好き人間なのであの音楽書が多いんですけども、はい、最初にこうちょっと編集を始めたのが、まあ、自然科学系の出版社だったもんで、もともと環境問題とかそういうものにも関心があったので、で、まあ、そこでなんかこういろいろ考えたこととかっていうのが、まあ、ずっとこうベースにもあるものですから、DU ブックスでも、ダンゴムシの本とか、
ダンゴムシの本、
まさかの、
まさか
の音楽ではなくダンゴムシ、
ダンゴムシとか、はい、あとまあその前前職でも鉱物遊びっていう本とか、
自然科学系が多いですよね。
まあ、そうですね、はい、面白くいいものはちょっとやっぱ自分で手掛けたいなっていうのがあるんで、やらせてもらってますね。
ただ確か2年前にお越しいただいた時は、はい、やっぱりがっつり音楽の本をご紹介いただきましたよね。
ありがとうございます。あのジャズの
ジャズの、はい、4コマ漫画
ですよね。そうですね、はい、
あれも面白かったですね、
そうなんですね、ありがとうございます。それではあの改めて、書籍泣く虫音声図鑑についてあのお伺いができればなと思うんですけども、はい、こちらの出版されたきっかけというのをぜひぜひ教えていただきたいです。
これがですね、さっきちょっと話出ましたダンゴムシの本っていうのがありまして、はい、これがもう本当夏休みが来るたんびにあの子どもたち含めて大人気で、ずっとロングセラーだったんですよ。
はい、
でなんで、まあ、第2弾やりたいねなんて著者の方とも話してまして、で、まあ、著者の方もちろんもう本当に虫好きな方なんですけど、まあ、泣く虫もかなり集めてるってあれですけど飼育したりとか自分で、鳴らすっていうと変ですけどちょっと鳴き声に楽しんでたりとかして、でなんかね鳴く虫を聞くための、まあ、中国だと結構こうカルチャーとしてあるんですけど、
あ、はいはい、
あのなんていうんですかねちっちゃなこうケースがあるんですよ。
あの
でちょっとこう持ち歩いてもうそれこそウォークマンみたいなラストエンペラーなんていう映画だとそれが小道具として出てきたりもするんですけど、でなんかそれがヨーロッパにもあったりとかして、でそういう鳴く虫のなんかこう飼育の箱を集めた図鑑はどう、はい、みたいな
箱を集めた
その
入れ物の、
入れ物を集めた、
はい、シュールなまたね、
そうなんですよ、
檻ばっかり見れる感じです
そうなんですよ、それでも結構色、はい、あの可愛いのもあったりとかして、ごめんなさい名前どう忘れ、あコロコロっていうんですね、そうそうコロって、このあの
コロ
この本の中にも、はい、あの軽く紹介してるんですけど、はい、なんか最初はそっちをベースに、なんかいろんな写真集めて、
あ本当だコロ、
はい、
なんか難しい感じですね。
そうなんですよ。飼
育箱なんだ。はい、へ
でもすごいなんかちっちゃくて可愛らしい。
そうなんですよ。でそれがね、あのもちろん中国だけじゃなくて、あのヨーロッパの方だとちょっとこうお家みたいな形になってたりとかして。うんうん、っていうのがありまして、
ひょうたんみたいな形です、ね、そうそう、
はい、
なんか印鑑入れるなんか入れ物みたいに見えますけど、
ね、
この中に虫を入れて鳴き声を楽しむんですね。
でちょっと響くような構造になってて、
これ素材でも何ですか。
これ、ね、多分竹だと思うんですよね。で日本もなんかちょっとしたそういうのが江戸時代とかのこう浮世絵に書かれてたりとかするんですけど、さすがにそれはですねちょっと 私でも企画を通すのが厳しくてですいませんって感じだったんですけど、はい、そしたらじゃあ泣く虫の図鑑どうですかっていう、ただ本結構出てるんですよ泣く虫の図鑑っていうものが、はい、であんまね出てるものをもう一回やってもあんま面白くないんでっていう話をしてたら、これまで出てる泣く虫の本っていうのが CD がついてる、その泣く声を収録した CD がついてるとか、あとはなんかこうオリジナルのこうなんていうの再生装置とかを買ってそれでスキャンさせて読ませるとか、結構めんどくさいものなんですよ今となっては。でも今ってねほとんど音楽ですらスマホで聞く時代だから、これスマホでね再生できたら一番いいんじゃないのっていうことで、そうだと QR コードがあるじゃないかと。QR コードもちょっとね一時期こう下火っていうかあれでしたけど、またねもう本当にいろんなとこで活用されてるので、であこれ QR コードだっていうんで、著者さんがじゃあ
手軽に再生でき
る、手軽に再生できる、
それでのこのカバーですよね。なんでこの柄なんだろうと思ったら、思いっきりあの草むらの色してるから普通にこうバッタのいる場所かと思いきや、これは QR コードの柄になっていて、
独特の
カモフラ柄ではないんです、これ QR コード。
わあこれいきなりやれそうですよね。ちょっとやってみていいですか。
あ、ぜひぜひ。すぐ再生できるんで。
すぐ再生できる。はい、今ちょっとスマホ立ち上げました。はい、で QR コード。あ、もう読んだ。
あ、
お、なってる。
鳴ってる。
佐々木里いるな、こういうやつ。確かに。
あり草むらとかで。
うわ、面白い。
もうとにかくすぐ再生できるんで。
本当だ。あ、スズムシね、これ典型的ですよね。ちょっと見ていいですか。本当に1秒かかんない。あ、涼し
い。いい音です、
ね。あ、やだやだ。なんかもう秋になっちゃいそう。
もうすぐなり始める
よ。あ、でもすごい。面白い、これ。ずっとやってたい。
ありがとう。
すごい虫好きというか、うん、なんか観察とかなんかいろいろ探し回る子にはすごくおすすめ、
う
ん、
そうですね。で1個だけって聞けないじゃないですか、う
ん、
普通は。
確かに、なんかいろんな音が鳴ってる、
うん、そうなんですよ。
ものっていう、いい。
これ皆さん何虫だと思います？
なんだろう、
これ松虫です。意外じゃないですか。
あ、
そうだ、こんな鳴き声かって。
そうなんです。
すいません、ずっと見ちゃいそうなので。面白い。
でもなんかでも、ね、もう先に紹介してしまってるんですけど、はい、改めてこの本、
はいはいはい、もうまさに、
もうまさにっていう感じなんですけど、
今使っていただいた本です。使い方が、
うん、使い方はすごい分かりやすいです。これ写真がね出てて、ちゃんとすればちょ、例えばこれ何ですかね、キリギリス。キリギリスってどういう、あれなんだっけ、ギスギスギ、違うな。あ、ここに書いてある、ちゃんとギチョンギーギーチョンチョンギーギーって書いてある。
この擬音もあの著者がやりたかったことで、あの一個一個デザインしてるんですよ、この擬音を、あの漫画みたいに。
あ、本当だ。
でもすごい本当に分かりやすくて、あ、まあ、写真と、うん、そのなんか原数大のものと、
う
ん、あとその鳴く時期とか、
そうです、ね、
生息する場所とかも、うん、あの分かりやすく図解されてて、本当に見てて分かりやすいな
って、うん、ありがとうございます。
これなんていう波形っていうんですか、それまでついてるんですか。
周波数の、
はい、この辺がディスクユニオンさんらしい。
本当に詳しい。
あとあれですよね、この音の説明の見出しがまた面白いんですよね。
これが唯一私があのこの本に貢献したことといえば、このキャッチコピーをつけさせてもらったっていうだけで、
はい、
あの私自体はそんなに別に虫博士ってわけではもちろんないのですが、
はい、
まあ、聞いた感じでちょっとこう、
すごいですね。ミスカドコオロギ、なんだと思います？
え、なんだろう、全然想像つかないですね。
まさに YMO のって書いてあるんです。
すいません。
そう、
ちょっと YMO 感があるかどうかです、は
い。ちょっと YMO 好きな人に怒られちゃう。
ああ、のドラムのね、
高橋幸宏さんの。
あ、そうなんだ。
刻みっぷりがまさに。
ミツカドコオロギはじゃあ、昆虫界の高橋
さん。まさに、もうこの正確な、正確な、
正確なリズム感、
面白い。金属音が脳裏に響く松虫。ああ、あのさっきのやつですね。
なんか他のないですか、うん、
あとね、フレディ・マーキュリーっていうのを、皆さんの意見を聞きたいですね。35ページですね。
35ページ。お、可愛らしくメロディアスなフレディ・マーキュリー。
エンマコオロギ。まあ、これも怒られる可能性が大なんですけど。
エンマコオロギってね、よく見かけるやつですよね。
ああ。聞いたこと
ない。これよく聞くし、
なんか聞く。
この虫自体よく見る、うん。こういう声、なんかすごいしっとり系のね。
そうですね。
それでフレディ・マーキュリー。確かに怒られるかもしれない。なるほど、
はい。
面白い。さすがですね。
ディ
スクユニオンさん。
見て楽しめるし、はい、聞いても楽しめるし。
全部稲葉さんが、あれですか、命名したんですか。
そうですね、聞かせてもらって、
はい、
キャッチコピーをつけましたね。
いきなり大音量で神聖な音。ちょっとこれを期待して、また、再生したくなりますね。
どんな音なんだろうみたいな。
ちゃんとあれなんですよ、あの写真も大きく紹介がされているので、図鑑としても十分に使い応えがありますよね。
そうですね。でどこで見られるかっていうのと、鳴く時期が載ってますね。
これまたあれですよね、あの僕結構昆虫好きで、この鳴き声のところに近づいてて捕まえたくなるんですよ、
はい、
捕まえようとすると草むらってこう急に静かになるんですよね、はい、でどの虫がこの音で鳴いてるかってすごい見つけるの難しいんだけど、よくこれ全部特定しましたよね。
そうなんです。だからそれはまあ著者さんが、まあ、自分でも飼われてたりとかもしてるので、
はい、そうか、それでこの虫がこう鳴くに決まってるっていうの分かるん
だ。そうですね。
すごい。
でもなんかこの集音マスク、マイクですか、
はい、
持って音撮ってる写真がありますよね。
そうですね、これが今回 の, その音を提供してくださった上田さんという方 で,、うん、でまあこの方日本で の, そのフィールドレコーディング の, もうあの権威的な方なんですけど。
そうなんですか。へ
え。だからちょっと鳴く虫 の, あの音とか YouTube とかいろんなところにアップもされてるんですけど、やっぱり全然綺麗さはもうこの本のあの録音のものが一番綺麗だと思います。
なんででもさ鳴き声集めようって思ったんだろう ね,
ね気になります
ね。すごいよね、
著者さんのこの熱意というか、
熱意もすごいけどさ、
まあ、あと上田さんとかもそうなんですけど、やっぱ近づいてっても虫が逃げていかない、もう熟練の
何かが気配が、あの犬猫に好かれるではないけど虫に好かれるみたいな、
それもあると思うんですよね。
自分でフェロモン出してさ引き寄せるぐらいまで来ちゃうというか、
あのおいでって言ったら来ちゃうわけです
、はい、あの上田さん聞いてないと思うんですけど、ちょっとねお顔とかもやっぱ虫になんかこう近くなってくる気がしなくもないですけどね。まあ上田さんあと野鳥とかもすごく撮られてる方で、
あ、そうなんだ、すごい。このあれですよね、奥山さんっていう著者さんもそうだし、じゃあ上田さんにしてもこの業界ではもう一流の方々が
増え
てるんですね。
は
い、
デザインとかもすごいこうスタイリッシュ で、ね、なんかすごい鳴き声とかの音をこう、うん、表紙とかもそうですし、うん、本体とかにも
書いてたりとかすると、デザインのその、まあ、擬音もね一個一個これデザインされしたんですけど、このデザイナーの美濃次さんって人がまた、うん、あの輪をかけて虫好きな方 で、 でダンゴムシの本っていうのは美濃次さんの著作でもあって、
あ、先ほどおっしゃってた
美濃次さんと今回の奥山さんの共著なんですね。
じゃあいつもの最強昆虫コンビニ、
まあ、
が繰り出す
ですね。だからあんまりアカデミックな方々では、あ、もちろんすごく詳しいですけど
フィールドワーカー
そうです、ね、研究者ではないので、だからダンゴムシの本なんていうのもね、ダンゴムシ研究してる人って本当に、うん、多分ね、うん、いないっていうかちょっと分かんないですけど、
いるのかもしれないけど、
いるかもしれない、めったに聞かない、あの子供ちびっ子の夏休みの研究対象
集めたぐらいなんですけど、ね、集めませんでした。
いや、集めはしなかったですけど、あの見てました、すごいやっぱりなんかいました。
僕はね結構集めてね、自分でこうダンゴムシの国とか作ってましたよ。
国すごい、
砂場とかにさダンゴムシ集めてさそういう遊びをした記憶があるけど、
すごい、私はないですけど、
うん、一番捕まえやすいじゃないですかダンゴムシ、まあ
ね、
どこにでも行って
ね、あと攻撃してこないんで、やっぱ子供にとってねすごく優しいですよね。
そうですね、言われてみる、
ね、
言われて
すぐ丸まっちゃうんで、
う
ん、
丸まっちゃうから、そう、
はい。
でも私この本書ですごい気になったのがコラムの内容もすごいいろいろあって、それこそさっきコロ の, あのカゴ、あ、虫かごの話もあったんですけども、はい、あの その虫の音色というのが耳鳴りにいいみたいな、うん、
は
い、
コラムも、はいはい、これはですね、これはですね、ここも私の唯一の貢献したところなんですけどあのその前に耳鳴りの本を作ってたんですよ。
へ、
でやっぱ今ミュージシャンとかでもすごい耳鳴りの方多いんですよ。で、まあ、なんですかね、耳鳴りになったミュージシャンの方と一緒に本作ったんですけど、
はい、
やっぱね、気密性の高いマンションとかでに住んでると耳鳴りってやっぱ鳴りやすいらしいんですよ。で、田舎とかあらゆるところからいろんな音、それこそ虫の鳴き声とか聞こえてくるところだと、あんま、まあ、耳鳴り鳴ってたとしても気にならないみたいなのがあるっていうのを聞いて、で耳鳴りの方ってやっぱ耳鳴りが気になるので、ノイズをずっとあのイヤホンで聞いてたりとか流しっぱなしにしてるって人が多いんですよ。
そうなんです
よ。そうなんですよ。でノイズ聞くぐらいだったら虫の鳴き声いいんじゃないかなっていうので、ちょっと聞いてもらったりしたら、やっぱりその単発のちょっと虫の鳴き声だとやっぱりあれなんですけど、虫しぐれっていう、まあ、言い方があるんですけど、あのいろんな虫がそれこそ大合唱、
はい、どういう音か、
ちょっと聞いていただいて、
これは多分最後の奥だけの近くに、ね、はい、
とにかく再生がしやすいんですよ。これで見て
ください。あ、いた。
あ、何種類も、
はいはい、田舎でよく聞いてた
実家帰りたく
なって、秋田の実家で聞いてた気がしますね
秋田
なんです。
なるほど、これを聞くと耳鳴りが、
うん、なんかまあ和らぐ人もいるんではないだろうかと。か、波の音とかね、そういうの聞いてる人もいますけど、はい、っていうのでちょっとあの、まあ、耳鳴りにのことをちょっとコラムにまとめたりとか、あとその虫しぐれをちょっと2個ですかね、今回収録してますね。
はい、
稲葉さんがいるからこれちょっとこうディスクにユニオンらしさが出てきますね、やっぱり、ね、
ありがとうございます。あと、そうそう、あとはビートルズ の、 あの、はい、サンキングっていう曲の最初になってるコオロギを、はい、まあ、多分世界初特定みたいな
それはじゃあぜひね、
それもコラムに、
お買い求めになって、
は
い、
何の
虫コオロギなのかを確認していただければと、
はい、もうやってみました。
いろんな虫の音色、うん、それこそキリギリスだと、あの集まれ動物の森とかで、
そうなんです、
あの収録も、はい、なんか最近は出始めた、
そうですね、あの季節になって出始めて、で、あのちょっとそれも著者の方に確認してもらったんですけど、西 の、 あの関西 の、 あのキリギリスらしいんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ
イギリスはそうなんです、うん、
ってことは任天堂の本社が あるんでっていう、はい、
あ、なるほどね。
そう
じゃあその聞き比べもぜひぜひ見ていただきたいですね、
はいはい、ぜひ読んで、皆さん読むというか聞いてほしいですね。
でも最後に、はい、この本を通して感じてもらいたいと、伝えてたいことがありましたらお願いします、はい、
そうですね、なんかね、今こうそういうコロナの状況でなんか公園とかにもなかなか思い切って遊びに行けないっていう、お子さんとかいると思うんですけど、うん、この本があれば家でいろんな虫の声が聞けるの で、
ああ、ね、
あとやっぱりなんか道歩いてでもね鳴ってて、うん、その虫の特定ってなかなかできないじゃないですか、うんうん、あれなんだろうみたいな、そういうのが全部ある程度わかるっていうか、一応52種類収録してるので、うん、なんかそれだけでもなんか、
うん、貴重な音声ですね。
あの道の行き帰りが楽しくなるんではないかと思います
はい、
はい、ありがとうございます。本日のゲストは DU ブックス様の、稲葉様でした。曲はニックウォーターハウスの価値です。ドゥワッパドゥワッシュビドゥビドゥワッパドゥワッパドゥワッシュビドゥビドゥワッパドゥワッパWe'll be right back. 開講
ナイスク学園。
こんばんは。時刻は18時29分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのズッキーと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、ご自身の活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。
はい、イエーイ。ということで始まりました。
始まりましたね。
あのね、今日はですね、私とカノン君楽しみにしてることがあったんですよ。
そうなんですよ。
何だと思いますか？
何だと思いますか？全然分かってないですよ。
分かってない。
スタジオ内の人は。
あ、じゃあ答えをどうぞ。
あの、2分の1の魔法というですね、
はい、
映画が、
あのピクサーのね、最新作が
ついに
本日公開です。
長かったよ。
5ヶ月越しの公開ですよ。
本当ですよ、5ヶ月越しですよ。
超楽しみにしてました。
ちょっとね、この我々ディズニーコンビとしましてはですね、はい、あの非常に感慨深いものが、
は
い、
あの私は意識高いので今日のレイトショーで行くんですけど、
すごい羨ましい。ちょっと自分は
ここはね、ちょっと取れなかった。
ここ取れなかった。ここ満席も
満席ではなかったけど、うん、ちょっと時間がいいのがなくて。
あ、そうね。
そうそうそう。
でも今あれじゃないですか、映画館もコロナ対策で1個。
あ、そうそう、1個飛ばしでね、
1個機だった。
前後左右1個ずつ空いてます。
で、
まあ、換気もバッチリなので、ちょっとそこら辺は安心していけるので、ちょっと楽しみにしてます。
ちょっと自分は月曜日に行こうかな。ちょっとズッキーネタバレしないでね。
はい、しないように頑張ります。
あれ？格差生まれちゃった。はい、ということで本日もね、バッチリお届けしていきましょう。
はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は、info@885fm.jp です。YouTube での配信をしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園ツイッターアカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。お便りコメントお待ちしております。
それでは早速本日のゲストの方を紹介します。
はい、
本日はフレキュア2020に出場中の文條佳子さんに登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文條佳子さん、あの文佳子ちゃんと今日は呼ばせていただきたいと思います。
いいニックネームですね。
はい、あのフレキュア2020に出場ということなんですが、はい、じゃあまず簡単に自己紹介の方お願いします。はい、フレッシュキャンパスコンテスト2020に出場しているお茶の水女子大学文教育学部1年生の文條佳子と申します。将来の夢はアナウンサーになることです。ぜひぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
いやすごい、今もう自己紹介がもうアナウンサーでしたよ。
でも一言目からつかみが良かった、
うん、一言もつかみが良かった。
めっちゃアナウンサーって感じの喋り方をしてたなって思ったよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、なんと驚くべきことに、聞いたお茶の水女子大学文教育学部の1年生ってことは私の後輩なんです。
イエイ
イエイ。そんなねデカデカと後輩ですって言えるほど先輩らしいこと何もしてないんですけど、まだ初対面だし、うんうん、学校始まってないから、始まってないっていうか、うんうんうん、対面授業があんまりないので、まあそうね、そう初対面ではあるんですけど、
えそのフレッシュキャンパスコンテストですか、はい、っていうのは お茶の水女子大関係ではないんですよね。
ではないんですね。じゃあちょっと文科子ちゃんの方から説明の方お願いします。
はい、フレッシュキャンパスコンテストというのは、日本一の大学新入生を決めるコンテストで、全国の大学生、まあ大学生ないし大学院生、また専門学校生とかもの1年生の中でのミスを決めるっていうコンテストです。
じゃあ1年生ならば誰でもっていうか、まあ、出場ができるってことなんだね。
だからフレッシュなんですね。
はい、
間違いない。
なるほど。
我々はフレッシュじゃないということで。
まあ
そういうことにはなってしまうんですけど、このフレキャンに出場しようと思ったのはどうしてなんですか？
う
ん、
そうですね。もともと、まあ、昔からこのコンテストをしてはいたんですけれども、高校卒業して、やっぱり大学生になるから何かしようと、何か自分を変えたいなということで、自分のアナウンサーの夢にも近づくと思って、あ、出ようと思って出場しました。
はい、素晴らしい。だって、フレキャンってさ、すごいいろんなたくさんね、審査とかあると思うんですけど、それに思い切って踏み込める勇気がまずすごいなっていうふうに思いました。
そうですね。だって今もうこの時代状況だと、まあはい、だってもう、まだ大学は皆さん始まってないですよね。
授業は、
あ、授業はオンライン。
音楽科なんですよ。
はい、
音楽科なので、対面授業も始まってるんです。
対面じゃないとできないこともきっと多いよね。
そうですね。はい。それな、私も羨ましい。
いや、今だってね、うちの大学の1年生の子なんかはまだ始まってない子も多いんで、なんか先輩座談会みたいなの、座談会なんか雑談会みたいなのをやって、
そんななるんだ。
今どうすればいいですかとかっていう状況なのにもかかわらず、ね、さらに学業プラスアルファでね、こういう活動もしてるっていうのはすごいですよね。
褒め倒しの会みたいな。まあでも実際すごいのでね、まあ
うんうんうん、
じゃあちょっとなんかアナウンサーになりたいということなんですけど、
はいはいはい、
なんかアナウンサーを志望するきっかけとかあったら教えてください。
そうですね、昔から小学生の時からアナウンサーに憧れていて、
うんうん、
まあニュースを伝えたりしてる姿もかっこいいですし、バラエティでのアシスタントしてる姿もなんか可愛いしかっこいいし、
あ、わかるな、
なんか女性の憧れみたいな感じがきっかけではあります、目指したのは、
うんうんうん、
は
い、じゃあテレビを自分で見て、
はい、
いいなって思ってなりたいって思った感じなのね、
はいはい、
なるほど。でもわかる、アナウンサーってさ、みんな美人だしさ、ハキハキ喋ってさ、真剣なニュースの時は真剣な表情するしさ、うんうん、いいよね。
わかる、あのギャップに燃えるよね。
わかるよ。だってふざけるときはふざけるって言ったらあれだけどさ、
自分一押しのアナウンサーさんがいるんだけど、二人いるのよ。
初耳だよ。
本当に？
うん。
一人はもうね、絶対みんな知ってる。
二
人とも知ってると思うけど、一人は超王道よ。三浦アナね。
あー、王道
じゃ
王道、
ね。めっちゃ食うじゃん。可愛くねと思って。そうそうそうそう、あともう一人はちょっとごめんなさい、お名前がちょっとわからないんですけど、テレ朝 の最近あのジャパニーズジンスイっていうし、 あれ初耳さん連れてきたみたいな番組やってる、
わかる、
わかんない、
初耳さ ん,
耳さんなんだろう、なんとかさん連れてきましたみたいな、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと自分もちょっとなんとか言えなかったんで、
調べておいてください、
調べときます。
それは好きって言わないよ。
そうね、でもなんかどういう路線のアナウンサーになるあれなんですか、青春派ですか。
でも青春派はわかるよ、めっちゃ、
うんうん、
ぽいね、そんなところまでまだ決めてない。
いやでも頑張ってほしいね。
そうだよ、今
頑張りたいです、
そのためのフレキャンだもんね、
はい、
うんうん、
でね、私フレキャンになんか出場するってツイッターでね、知ったの、文科さんのことを、でそこからなんか二次審査でね、ショールームをやりますって言ってたので、うんうん、あのショールームを見てたんですけど、すごいいっぱいやってるよね、ショールーム。
そうですね、朝から夜まで
ね、めちゃくちゃたくさんやってるイメージだったんだけど、はい、でも、文科子ちゃんすごくショールームでめちゃくちゃ楽しそうに喋るのよ。
はい。
はい、何でしょう。
ショールームって何ですか？
ショールームの説明をしなくちゃいけない。ショールームは、
はいはい、
なんて言えばいいんだろう。まあ、配信アプリなんですよ。
おうおう、
ショールームっていうアプリがあって、
はいはいはい、
それになんかあの、まあ、映像付きで配信をするんですけど、それに、ファンの人が、
うんうん、
なんだろう、参加して、アイテムを投げて、アイテムで順位が決まったりとかするシステムなんですけど、
おうおう、今もうこういう状況だから全部オンラインでやってる。
おお、そうそうそうそう、もちろんあの配信だからね、密になることもないしっていう感じなんですけど、
ね、
ショールームのいいところは、あの自分が
そのショールーム、ショールームは各配信ページをルームって呼ぶんですけど、ルームに行った時に自分のアバターがその配信者の画面の下にポンって出るんですよ。
はいはいはいはい。
でそこのそれぞれ参加者はアバターを持ってるので、参加どんな人が参加してるかっていうのがね、このアバターで見えるんだよね。
へ
え、
そうそうそ
う。あ、今日も誰々さん来てくれた、ありがとうみたいな。
あ、もうそんなあれなんですか。え、そうそうそう、この人また来たみたいな。
そのアイテムを投げると、うん、その投げた順位に応じてその画面の上の方にアバターが乗ってくっていうシステムもあって。
え、じゃあもうあれじゃないですか、もう門閣ちゃんともう密に、密にっていう言い方あるかな。
分かるよ、
分かるよ。でもあれですよね、こんにちはって言えばこんにちはって言ってもらえるっていう、
うん、そういうことの。
超楽しい。
もちろんコメントもできるしね、っていうのをやってるわけですよ。
朝から晩まで。
そう。
それでだって大変よ。だって自分だってこの30分の番組終わったら、いや今日もお疲れ様でしたみたいな感じなの。それはだって朝から晩まででしょ。
やめて。
いやすごいっすね。
でもそれを本当に楽しそうにやってるところがモンカコちゃんの魅力だなっていう風に思ってるんですけど、なんかそのショールームでなんか何か配信をしてるっていうことに関してモチベーションがあったりとか、なんか楽しいなって思うことがあったりとかしたら教えてもらいたいんですけど、どんな感じですかね。
そうですね、ショールームのやっぱり楽しいところは今も言う、おっしゃった、はい、やっぱりリスナーさんとこうリアルタイムでつながれる、こう会話ができるので、ね、やっぱり私自身もやっぱり楽しんで会話もできるし、なんかリクエストとか質問とかに答えて私のこともっと知ってもらえるっていう嬉しさもありますし、やっぱりあと続けられてるのは家族の支えがあるからかなと、はい、思います。
え、じゃあ家族の人がショールーム見に来たりとかしたの。
見に来てます、
見に来てます。それこそアバターでバレちゃうんだもん。
それはすごいね。
で、あのショールームのね、モンカコちゃんがオリジナルのアバターっていうのを作ったことがあって、その自分のねオリジナルのやつを書けるんだよね、はい、アバターで。それを配布することができるんだけど、やっぱモンカコちゃんのページだからモンカコちゃんのアバターの人がいっぱいいるから、そのさっきアイテム投げたらその自分が上位に行くっていう話をしたじゃん。だから上段が全部モンカコちゃんのアバターで埋まったりとかして、もうあれ面白いよね。
面白いです、嬉しいですよね、やっぱり。
そうだよね、うん。
あのいいね、
ちなみにどんなアバターだったっけ、おうおう、教えてもらってもいい。
あの83のアバターなんですよ。
83? し
かも手書き
88ね、8ね、ミツバチなんですね。
蜂が好きなんだっけ、なんだっけ、蜂蜜が好きなんだ、
蜂蜜が好きなんです。
っていうね、オリジナルさ出したりとかできるっていう。
いいね。ね、え、そのショールームは今どういうあれなんですか、そのショールームをやることによってなんかこうあれなんですか、順位が上がるっていうか、そのフレスキャンパスコンテストの中でのナンバー順位なんて言えばいい、
順位やって
るのよ。そうそうそうそう。あの第一次選考第二次選考みたいなのがあるんですよね。それはどういうあれで決まるんですか。
そうですね、あの、まあ、主にショールーム、あと、まあ、マイスターってアプリと、あとウェブ投票で、うんうん、やっぱり、ウェブ投票が一番、審査比率は高いので、まあ、参考というか、ショールームとかマイスターの順位は参考というか、うん、まあ、もちろん審査にも関係あるんですけど、そう、まあ、でも自分が大体どの立ち位置にいるか分かるっていう感じですね。
なるほど。今ちなみに何時選考なんですか。
今は、間もなく3次審査が始まる。
もう本当にもうすぐなんですよ、はい、あと数日後とかなので。
あ、じゃあもう1時と2時はもう戦い抜いてきてる、もう、はい、勇者なんですね。
お、素晴らしい。
すごい。え、今3時は何人、ベストいくつなんですか。
160ぐらいですかね。
ベスト160。
最初は何人くらいなんでしたっけ、フレキャンって。
書類を出したのは1000人弱ぐらいだと思います。もう
10分の1と言っても差し支えないくらいには絞られてるってことなんだ。
すげえ、
そこまで残って。しかもあれでね、フリキャンってさ、結構芸能経験のある人とか多いと思うんですけど、モンカコちゃんは確かないんだよね、芸能経験が。
はい、芸能経験は何もないです。
そんな環境でね、ここまでいるっていうのは本当にすごいことだなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
フレッシュで芸能経験もなかったら超フレッシュじゃん。
いや、フレッシュ中のフレッシュってことですよね。
そうね、もう何よりもフレッシュだったでしょうみたいなのないの。もうそういうのを作ってほしいですよね。
確かに。で、今後もまた審査は続くってことですよね。うん、はい、何次審査まであるんですか。
はい、4次審査の後はおそらくセミファイナル、ファイナルって、まだ私たちにも公表されてないんですけど、
そうなんだ。
おそらくあと3次審査入れた後4回審査があるんだろうなと。
うん、そうなんだね。
はい、
そこも知らされてないんだ。
そうですね。
怖いっすね。なんかでもあれ作戦立てれないっすね。
まあそんなこと言っちゃあれだけどでもあれか、実質6とかそこら辺まであるってことなのかな。そうですね、じゃあこれからも結構先が長いと言ったらあれだけど、逆に言えばそのコミュニケーションを取る機会っていうのが結構長く取れるみたいなところがあるのかな。そう
ですね、もっと仲良くなれるかなとリスナーさんと。
そうだよね、ショールームすごいあれだもんね、毎日来てる人とかはさやっぱ覚えるし、コミュニケーションも密になるし、そこら辺が楽しいってもあるかもしれないね、はい、私もさ、もんかこちゃんのライブ行ってたからさ、もうなんか楽しいんだよね。
もう今日だってもうあのそれ送プレゼントだっけ、なんかコメント送ってた人が目の前にいるんでしょ。
そう
もうだってもう打ち合わせの段階から超早口なのよ、もうみたいな感じだった
から、ずっとなるべくゆっくり話したいと思います。
もうこのもうズッキーの盛り上がり具合の皆さんにも通じるんではないですか。
初対面ですとかさっき涼しい顔して言ったけど、だってずっとショールームで見てた子が今日前にいるっていうね、嬉しさよ、
うん、
なんかあのメディア露出初めてみたいなことツイートで言ってくれてたけど、はい、でもショールームやってるから結構ラジオとかなんか どんな感じですか、やっぱ楽しいですか。
楽しいです喋るのが好きなので。
はい、アナウンサーやりたいって言ってたのもそういうところもあるのかもしれないよね。そう
です
ね、
人前で喋るのが好きなのも大きいと思います。
あとなんかあのポートレートとかもんかこちゃんやってるから、はい、なんか人の前で喋るだけじゃなくてそういう見られるというかそういうところに関しても結構なんか才能があるとか、私あの言っちゃいけないと思うけど、なんかそういう風に思うことがあります、うん、なんか見られることに関してはどういう風に思いますか。
見られることは本当に自信がなかったんですけど、フレキャに出るまでは、それこそポートレートとかやってて、あすごい可愛いとか、うんうんうん、めっちゃこれいいじゃんって言ってもらえるとやっぱり自信がつくので、
うんうんうん、
もう本当に、まあ、ありがたいというか
で、ね、だって今まで芸能活動の経験がないってことは一からフレキャンで活動を始めてるってことだもん ね、
そうね、
積み重ねって感じだよね、
はい、
マジですげえ
すげ
えしか言えなくなってきた。じゃあ逆になんかその大変なことってありますか。
そうですね、やっぱりショールームはすごく楽しいので大好きなんですけれども、うんうんうん、やっぱりそうですね、審査期間中になるとまあ私もそうですしリスナーさんもやっぱりあまり寝れない生活が続いてしまう、まあ1週間だけなんですけど、
うんうんうん、
まあやっぱりそこは私もそうですしリスナーさんもやっぱり大変だなと、うん、まあ、そこが大変なところかなと。
だってフレキャンのさ配信プラスだって学校ももちろん行ってるわけだもんね、
はい、
課題もあってさ。
そっか、そうだよね、
そう忘れちゃダメだよ
忘れちゃダメだよね、
学生さんの1年生なんだから。
そうだよな、言われてみれば。
逆にさ1年生ってめちゃくちゃ授業多い期間だなっていう風に思うから、なんかどういう風に両立してるんですか。
いやもうなんだかんだ、いやなんか意識はしてないんですけど、なんだかんだ両立できてたって感じです
ね。才能だ、
もうすごいスペック高い、
私だったら絶対なんかもう倒れちゃうと思う。
だって大学の授業がオンラインになってパソコンの使い方が分からなくて泣いてたのは私よ。
泣かないで。
わかります、わかります
。本当に泣かないでみんな。
これどうやったらここコピーできるんですかとか、そういう次元だったからさ自分は。
そうなの、
そう、
私未だにパソコン分からないので iPad で授業受けてます。
あ、そうだったんだ。
iPad なら簡単っすか。
iPad は簡単
で
教えてもらいな。
教えてもらおう。もう買いに行きますこの後。
あ、そうだったんだ、うんうんうん、逆にねどこでも受けられるっていうメリットもあるから iPad っていうのはいいかもしれないよね。
そうね、でそんあれショールームじゃなくてフレッシュキャンパスコンテスト、今はショールーム審査なんですか、うん、審査じゃなくてあれかショールームをやってるってことなんですけど、はい、どういうふうにこあの我々はアクションすればアクションしてほしいとかアクションすればいいとかあります。なんかさっきのウェブ投票とか、
ね、いい、
そうですね、まず、8月24日からなので3日後にもう三次審査が始まるんですけど、
やばい、
マイスタ審査っていうのと、は
い
はい、ウェブ投票審査っていうのがあります、
はい、
で、うんうん、マイスタっていうアプリを入れてもらって私をフォローして動画に星を投げるんですけど、それがマイスタで、ウェブ投票は1日1回投票ができて、はい、LINE のアカウント1アカウント1回投票できるって、1日1回投票できる、
認証が必要なやつだ、
はい、なんて調べれば出てきます。もう
あれか、もんかこちゃんのツイッターから見ちゃった方が早いのかな、
はい、ツイッターでかな、
お
う
お
う、私のツイッターにそのフレッシュキャンパスコンテストの私のプロフィールに飛べるようにしてありますので、
おありがとうございます。もうこの機械描写男でも飛べるということですね。
じゃあもんかこちゃんをツイッターで調べていただくためにあれだよね、はい、文字を書こうって調べたらもう出てくるよね、
はい、
普通に家の門の門に上、うん、
で、あの華やかな花に子で文鳥花子ちゃん、はい、あ、かこちゃんです。なのでごめん、花って言ったら花って言っちゃった。ね、それで検索していただいて、うん、ぜひ応援していただけたらなというふうに思います。はい、じゃ最後にもうお時間になってしまったので、ね、あのフレキャンに関するあの意気込みなどを最後にしたことをお願いします。
はい、やっぱり出るからには最後まで全力で頑張りたいと思いますので、うん、皆さんぜひぜひ応援していただけたら嬉しいです、一生懸命頑張ります。
はい、ではぜひこの放送を聞いて気になった方は、うん、もんかこちゃんの応援の方よろしくお願いします。
はい、はい、ということで本日のゲストはフレキャンに出場中のもんじょうかこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法は、ナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学院は閉校となります。ありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲はビリーアイリッシュでバッドガイズです。どうぞ。
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
の時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き DU ブックスの稲葉様にお招きをしています。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと先ほどの方で、まあ、いろんな種類の虫の音色を聞かせてもらったんですけども、この辺りでなんか聞こえる虫の
気が近辺で
聞こえる虫の音色とかってあるんですか？は
い
は
い、これも著者さんに教えていただきまして、
はい、
荒川河川敷にいる鳴く虫、本に紹介した虫もあるんですけども、
はい、
7種類主に聞けると。
これが収録されて
るんですね。はい、収録されてます。
はい、
で今申し上げますと、
はい、
エンマコオロギ、
あ、さっき
言いました
、
はい、
でヒロバネカンタン、
ヒロバネカンタン、
はい、ぜひ本で聞いてください。
はい、
クマスズムシ、
うん、
でカネタタキ、
うん、
でツズレサセコオロギ、
うん、
オカメコオロギ、
うん、
アオマツムシ、この7種類が、荒川河川敷で。
名前聞いてビジュアルが思い浮かぶのと浮かばないのがありますけど、
そうですね、
見たらいるいるみたいなやつですよね。
は
い、
だから多分ほとんどこの近辺の方々はどっか耳に見にしたことはあるけども、はい、それが何なのかわからないものだとは思うんです、ね。
ちょっと時間があれですけど、どれか1個すぐるどれがいいですか？
じゃあ広場で簡単、
広場で簡単、広場で簡単はね、稲葉さん曰くね、こもった音色が心地よいって書いてありますね。
あ、はい、まあ、個人差あると思います。はい、はい、いや、出るかどうかは分かるんですけど。
あ、
お
い、いた、いるいる。
あのね、江戸屋子猫さんがよくこれの真似されてるやつ
です。そうなんですね。
あ、いい音です。じゃあ今日はこの音色とともにお別れを。
お別れをということで。はい。で、でもこの本で、うん、結構デザイナーさんがすごいこだわっていらっしゃると聞いたんですけども、はいはい、デザイナーさんはどんな方？
ミノジさんってあの方で、ダンゴムシの本も一緒にやったんですけど、はい、ミノムシ商店っていうのがね、ちょっとサイトで検索すると、
ミノムシ商店。
はい。はい、ひらがなでミノムシで商店でやると、本当にいろんな虫のグッズ、まあ、ダンゴムシが多いんですけど、ダンゴムシの手ぬぐいとか、ステッカーとか、そのネットで買えるので、うん、もしよろしければぜひ、虫好きの方は、多分。
ミノジさんって、はい、お名前からは想像つかないけど、女性の方なんですよね。
女性なんですよ。
だからね、グッズがだから可愛いのよ。
すごい
女子受けしそうなダンゴムシの、ね、手ぬぐいなんですよ。
皆さんちょっと Google 検索でミノムシ商店を今
あのグミの確かパッケージのデザインとかもやられてたと思うんで、はい、
そうなんですね。もうそれこそ手ぬぐいとか、なんかいろいろ
可愛いっすよね、はい、
なんか普段使いでもなんか別にやるんですけど、よく見たらダンゴムシみたいな驚きがありますね、
はい、
なるほどなるほど。ぜひぜひ皆さんも、はい、まあ、鳴く虫音声図鑑ということで、はい、いろんな虫の音色が聞けるので、ま、この今夜でもちょっと歩いた時にもしかしたら聞けるかもしれないので、は
い、
ぜひぜひ
ぜひお家でね秋をこう堪能していただきたいですね。
あ、いいですね。
はい、はい、今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍鳴く虫音声図鑑を編集されました DU ブックスの稲葉様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございます。
今夜の相手はすぐると
松尾理央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。新年の